礼前にご案内させていただきます。本日のイブ礼拝は賛美歌は全歌詞を歌います。一番のみではなく全歌詞を歌います。帝国となりました。ただいまから2022年12月24日クリスマスイブ礼拝を開始いたします。ために生まれた一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と称えられる。賛美歌546番。 祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。講読文、講読文24、詩編100編。講読文24、詩編100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよう。歌いつつその御前に来たり、我らを作れる者は主に増しますが、我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、主は恵み深くその憐れみ限りなく、賛美歌115番。 聖書を拝読いたします。今夕の聖書の箇所はルカによる福音書1章31節から47節。聖書をお持ちの方は新約聖書の100ページになります。ルカによる福音書1章31節。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は死のはしためです。お言葉通り子の身になりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天なる父なる神様、皆を賛美申し上げます。今年もコロナ禍のためキャンドルサービスこそは叶いませんでしたが、あなたの御子の生誕に祝い感謝するクリスマスイブ礼拝を教会に集いし者、また時を同じくして自宅礼拝を捧げられている方々と共に守られますことを心より感謝申し上げます。これからクリスマスの喜びと対して御言葉を聞かせていただきます。御言葉を取り継いでくださる石橋牧師を聖霊が満たしてください。そして2022年のこのクリスマスイブ礼拝を見集う者すべての者にとって深く心に留め置かれるものとなさしめてください。まもなく今年も終わろうとしておりますが、今年ほど平和への祈りを強くしたことはありませんでした。ウクライナにおいては惨禍はやまず、今この時も苦しみの中にある人々のことを思いますと胸が痛みます。また日本においても平和への不安がますます増し、多くの方々が 平和への様々な思いをお持ちになったありがとうございます。どうか平和と安全、そして私たちの生活をお守りください。そして平和への祈りを捧げている方々の願いをお聞きいただきください。切にお祈り申し上げます。来年越谷教会は大きな節目を迎えます。さまざまな解決すべき事柄が神様の御心に沿った形で解決され、長い歴史を持つこの越谷教会がより強く根付き、越谷の地にあって福音を述べ伝えていくことができますようお導きください。今年も多くの敬愛する信仰の先輩方があなたの身元へ旅立っていかれました。先輩方の今までの働きに深く感謝いたすとともに、その信仰を継ぐ者として私たち一人一人をお導きください。この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情でこの場に集えない兄弟姉妹がおられます。体調を崩されて入院、また自宅療養を余儀なくされている方々もおられます。これらの人々にもの上にも等しく御恵みがありますように。そして叶うことならば、再び越谷教会において共に礼拝を捧げることができますようお願い申し上げます。言い尽くせません。感謝となり、我らの救い主主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。賛美歌112番。
Oh, Lord.
使徒信条を唱和いたします。使徒信条。バルは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアで生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこに鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、私のクリスマスの喜び。石橋秀夫牧師です。
同族が5本ついておりますか、5本立っておりますが、ここに来た時に5本目が火がついてたもんですから消しました。先ほど司会者がまたつけていただいてありがとうございます。しかしまた消しました。明日の日曜日、クリスマス礼拝を越谷教会でいたしますが、対抗説からもうすでに先週で4本経ったらクリスマスということですが、明日がクリスマス礼拝で5本目をつけました。十数年ぶりに5本目をクリスマス礼拝が日曜日やってくるわけでありますが、今まで5本つけたことはあります。私も初めて5本つけて明日礼拝をすることにいたしました。なぜかということは明日の礼拝に来ていただきたいと思います。今日は申しません。クリスマス、私のクリスマスの喜びというタイトルにさせていただきました。私のクリスマスの喜び、今日のクリスマスの喜びが私の喜びとなる。それがどうしてかということを今日の御言葉から学んでいきたいわけです。私の喜び、どこにおいて私の喜びとなるのか。それは私の苦しみ、私にしか味わうことがない苦しみ、その苦しみの中に御言葉が実る、神の言葉が実る、神の御業が実現する、そのことにおいて私のクリスマスの喜びになるということを今日のクリスマスのイブのメッセージとしてお話ししたいのであります。今日の聖書の箇所にはマニフィカートと呼ばれているマリアの賛歌の部分、最初の部分までとさせていただきました。ラテン語で、マニフィカート、あがめる。ラテン語の聖書ではこのマリアの賛歌の部分の冒頭の言葉がマニフィカートということで、あがめるという言葉が一番最初に来ています。したがってマリアの賛歌はマグニフィカートということでよく知られています。バッハがマグニフィカートを作曲して、世界中で歌われています。私も大好きなバッハの曲でありますが、この部分はたくさんの人たちが親しみを持って歌う聖書の箇所、賛歌、その最初の部分までを今日の聖書とさせていただきました。宗教改革者のルターがマグニフィカートという小さな文章を書いています。ずいぶん昔読んだことがあるんですが、改めて、 ルター全集からこの文章を読んであげてあげました。そのルターは、この聖なる参加を順序正しく理解するためには、祝福された乙女マリアが彼女自身の経験から語っていることに心を留める必要がある、とこのように語っているわけであります。マリア自身の経験、マリアしか味わうことがない経験、そのことを見つめることなしにはマリアの参加、マグニフィカートを理解することができないとルターは語っているわけであります。それはマリアしか味わうことのない苦しみ、マリアが極限の苦しみ、その苦しみ抜くそのことを知ることなしにはマリアの賛歌を理解することはできない、この大きな喜びの賛歌を歌うことはできないとルターは言うわけであります。マリアは神の母となった、ルターが盛んに神の母となったマリアについて語ります。神の母となったマリアが、神の母となるがゆえに激しい痛みと苦しみにもだえるわけであります。そのことの理解なしにはマリアの賛歌を歌うことはできない、マリアしか経験し得ないその苦しみ、またそれは同時に私たちしか苦しみ、私の苦しみ、私しかわからないその苦しみと重ねながら、そこに神の言葉が実る、神の技が実現する、それがクリスのその喜びとして示されてくるわけであります。31節から35節を見ていただきますと、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、意図と書き方の子と言われる。神である主は彼にダビデの王座を託すくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。このようにマリアは答えるわけであります。そしてさらに35節、天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸と書き方の力があなたに包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、とこのように語られていくわけであります。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、と語るわけであります。マリアはヨセフと婚約をしていたわけであります。世間的には婚約をするということは結婚したと同じように見られます。しかし一緒に住むことはできません。1年間、一緒に住むことなく過ごして、1年後に一緒に住むということになるわけであります。まあ、そのようなしきたりであったわけです。私は男の人を知りませんのに、ヨセフと婚約している。ヨセフに寄らないで受胎する、それがどういうことであるか私たちは想像することができるわけであります。ナザレの町の人々がマリアをどのように見るのか、そのことを想像することができるわけであります。立法というものが当時のイスラエルの世界の中心にありました。立法によれば、カインを犯した者は石打ちの刑に処せられるという激しい罪を犯すことになるわけであります。 ナザレの人々がマリアを見る目、厳しい目で見ることになるわけであります。ヨセフによらないでマリアのお腹が大きくなっていく、針のむしろに座らされたような、そのような残酷な経験、それはマリアしか味わえない大きな痛みを経験することになるわけであります。年齢は15歳か16歳、今の私から見れば少女といってよい年齢、それがナザレの町の人々からそのような厳しい目で見られて、姦淫を犯したのではないかという厳しい目で見られて、まさにマリアは針のむしろに座らされているような大きな苦痛、痛みを背負うわけであります。続けて聖書の御言葉を見ていきますと、35節からもう一度見ていきますと、天使は答えた、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたに、あなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの真理のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にはできないことは何一つない。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りにこの身になりますように。そこで天使は去っていった。エリサベト、真理のエリサベト、このエリサベトとザカリア、祭司ザカリア、祭司の家に生まれたマリア、二人が結婚する。この二人は律法を守ることにおいて非の打ち所がなかった、そのような二人。しかし一つ大きな悩みがあったわけであります。当時は子供を産まないということがどのような目で見られるのか、またエリサベト自身もそれは大きな恥であるというふうに受け止めざるを得ないような事態的な状況があったわけであります。祭司の妻、人々から尊敬されている祭司夫妻、しかし子供が誕生しないということは、当時は神の祝福の印として子供が与えられている、与えられていくと見られる時代、子供が誕生しないということがどれほどの大きな痛みであり、またエリサベトは恥として受け止めていったわけであります。これはエリサベトしか味わえない大きな苦悩として見ることができるわけであります。マリアは肺のむしろのような生活に耐えられなくて、このエリサベトのところに逃げていくわけであります。39節を見ていただきますと、その頃マリアは出かけて急いで山本に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶をした。急いで山本に向かった。ユダの町に入った。ザカリアの家に入りエリサベトに挨拶をした。絶好の隠れ家と言っていいわけであります。ナザレから逃げ出すことができた、灰のむしろのような生活から逃げ出すことができた。マリアがどういう思いであったか知ることができるわけであります。同時に あれほど確信したことから、神にはできないことは何一つないと、これがマリアの信仰告白であった。しかし自分を襲った大きな苦悩の湯にこの確信が吹き飛んでしまったということが同時に示されてくるわけであります。あれほど信じきっていたのに大きな苦悩が覆いかぶさってきたら、その信仰が吹き飛んでしまうということが私においてもあり得るわけであります。そこでマリアはエリサベトのところにとどまり、そしてエリサベトに起こったこと、それがマリアにも起こることを知っていくわけであります。最後のところで、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いなことでしょう、このように語られていくわけであります。主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた者はなんと幸いなことでしょう。エリサベトに起こったことがマリアにも起こる、そこに神の技があることが示されていくわけであります。エリサベトに起こったことはエリサベトだけに起こったことではない、マリアも今起こることとして示されてくるわけであります。そしてマリアを高らかに、マリアの賛歌を歌うわけであります。そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。このように神は高らかな賛美の歌を歌うわけであります。ここで私たちは有名な旧約学者の言葉を思い起こすわけであります。マリアにエリサベトに起こったことはマリアに起こり、新約聖書の信仰者たちに起こったことは旧約聖書の信仰者たちに起こっている、同時にまた旧約聖書の信仰者に起こったことは新約聖書の信仰者にも起こっている、このことが言われるわけであります。マリアの賛歌はマリアが歌ったものではありません。旧約聖書にハンナが出てまいりますが、その旧約聖書のハンナが、ハンナの歌祈りを思い起こすわけであります。旧約聖書のハンナ、このハンナはやはり子供が与えられなかった、子供が与えられないために年に1回夫のエルカンナとともに山の家から降りてって白の神殿に出かけ、白の神殿で1週間泣きながら地に伏して祈っていた。なんとか子供を与えてください、なんとか子供を与えてくださいと祈りを重ねてきた。毎年毎年1週間シロの神殿に行って祈り続けていた。それを祭司のエリが見ていた。そしてあなたの祈りは聞かれた、あなたには男の子が生まれるという神の約束の言葉を聞くわけであります。そして神の約束通りにハンナは男の子を産むのであります。サミュエルの誕生であります。その時に ハンナは感謝の祈りを捧げます。主にあって私の心は喜び、主にあって私は声高らかに角を上げて祈る。主にあって私の心は喜び、主にあって私の角を高く上げる。このように賛美の歌を歌うわけであります。主にあって私の心は喜び、このハンナの歌を実は マリアが歌った歌は旧約聖書のハンナが歌った歌、旧約聖書に起こったこと、信仰者に起こったことが新約の信仰者に起こっている、このことが強く示されていくわけであります。エリサベトに起こったことはマリアに起こったこと、マリアに起こったことは私たちに起こることとして示されてくるわけであります。私の苦しみは私しか味わうことはできない、私だけの苦しみであります。人には理解されないことが多いわけであります。しかしこの私の苦しみ、その中に神の言葉が実る。エリサベトの中に神の言葉が実った、マリアの中に神の言葉が実った、またさまざまな苦しみにあって悩む私の中に神の言葉が実った、そこに神の技を見る、そのことが今日の聖書からクリスマスのメッセージとして響くわけであります。私しか味わない苦しみの中に神の言葉が実り、そして私たちが喜びで満たされる。クリスマスの喜び、教会の中心に十字架がありますけれども、この十字架はクリスマスに誕生した主イエスが十字架にかかって死んでくださったということを示す十字架であります。すなわち私の最も苦しいところ、最も惨めなところ、最も醜いところにイエス様は十字架において私たちとつながり、そしてそこから私たちを救い上げてくださる救い主の姿が、技がこの十字架に示されているわけであります。そしてこの方は3日目に復活された。神の命を私たちに備えて永遠の命を与えて復活の希望の中に、光の中に私たちを導き出してくださる。それゆえに私たちの苦しみを担ってくださる方、この方の技が私たちのうちに現れる、私たちのうちに神の言葉が実る、私たちの苦しみの中に神の技を見ることができる。だからクリスマスが私たちの喜びになる、今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。たくさんの方々とクリスマスイブの礼拝を捧げることができて感謝いたします。ここに集まっておられるお一人お一人を神様どうぞ祝してくださいますように。そのうちに痛みがあり苦しみがあったり、その戦いの中の人生を歩んでおられる方もいらっしゃると思いますが、どうぞその苦しみを共にして、その中に神の技、神の御言葉が実り、神の技を私たちはそこで知ることができる、そして私の喜びとしてクリスマスを受け止めることができる、そのようにどうぞお一人お一人祝し、主の御手が注がれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌108番
強い光を示してください。この1年があなたによって導かれて祝福された1年となります。ただいま献金をお捧げしました。どうか清めて御用のためにお用いください。この時を感謝して主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。
賛美歌109番、その後石橋牧師に祝祷をいただきます。
祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。